節から見ましょう。
ダビデは老年を迎え長寿を全うして、その子ソロモンをイスラエルの王とした。
ダビデは、まあ、33年間イエルサレムにいました。イエルサレムの王、またヘブロンで7年6ヶ月から40年6ヶ月王でした。それで71歳でこの世を終わったんですね。それでソロモンが王になりました。ニセス。
ついで彼はイスラエルのすべての司、祭司、レビ人を集めた。レビ人のうち30歳以上のものを数えたところ、一人ずつ人数を調べた合計は3万8000であった。そのうち主の宮の仕事をする指揮する者は2万4000、司と裁き司は6000。
じゃあレビ族、神殿を建てて、建物だけがあれ神殿ではないんですね。その中で働く人たち、レビ人たちを招集しました。神殿で働くことができる年は30歳です。後で25歳に引き下げたんですけど、30歳から50歳で働きました。じゃあこのような人数がここに書いてありますね。コセス。
そして4000人は門営となり、4000人は私が賛美するために作った楽器を手にして主を賛美するものとなりなさい。
この弦楽器ですね、その楽器も、楽器もレビの人たちがしました。賛美、楽器全部、だから礼拝にこのような楽器が用いられたということ、素晴らしいことですね。ナナセス。
ゲルション人をラダンとシムイに分けた。
ゲルション族が今からこの記録、子孫たちが書いてありますね。また13節。
アムラムの子はアロンとモーセ。アロンは子孫を性別するために取り分けられた。それは彼とその子らが常しえまでも主の前に香を焚き、主に仕え、主の御名によって常しえまでも祝福するためである。
じゃあもうこの常しえという香を焚く、主に祈ることですね。アブラムの子はアロンとモーセ、アブラムの子だと強調するんですね。アブラム、そのイサク、ヤコブですけど、それを全部省略してアロンに直接入ってますね。レビ族、レビ族、彼らが神殿で仕えたということを強調するんです。アロンは司祭所と性別するため、司祭所を性別するために取り分けられた。アーロンは大祭司。大祭司は1年1回司祭所に入る。そのアーロンの、アーロンの子孫ですね。大祭司、だから大祭司はこの全部代々アーロン族がしました。それをカレットその子らですね、とこしえまでも主の前に香を焚き、じゃこのショックがあったということですね。しかし後で大祭司はイエス・キリスト、ユダ族にこう 主役する。祭司も、王の旅での王族も、また預言者も、この3つの油がね、1つにまとまるんですよ。だから3つの油がアブラムにあったんですよね。アブラム、アブラムは祭司であり、預言者であり、直女である。これ3つですね。だから3つの油がアブラムに注がれました。 しかしこれが後でモーセというところで分かれるんですよ。モーセが主に、いや私はできませんできませんと謙遜すぎたからね、じゃああなたアーロンがいるんじゃない、それでアーロンが祭司の油がそこに行くんですよ。それでモーセはこの指導者とその預言者の役割をしていたんですね。それがずっと流れていってサムエルまでそのシステムがいったんですけど、サムエルの時代の子供たちがね、サムエルが忙しかったんですよね、朝先生のように。だから子供たちがもうちょっと気に民のあれに気に入らなかったんで、だから民が私たちにはペリシテ人たちのように王をくださいということです、ね、それで王が分かれるんですよ。だから3つが分かれていったんですね。これが後で一つにまとまるのはイエス様ですよ。だからアブラムに注がれた3つのアブラムがイエスキリストにこう集まるんです。だから今アーロンを強調するんですけど、アーロンは大祭司、祭司の役がイエスキリストに一つにまとまる。だからイエスキリストメシア油注ぐということです、だからトコシエという約束、ダビデにもトコシエの油の話があるんですよね。これもイエスキリストによって成就され、今アーロンのこともトコシエの祭司の職ということもイエスキリストによって成就されるんです。14節、
神の人モーセの子孫はレビ部族の者として名を呼ばれた、
だからモーセはレビ族として、だからお兄さんアーロンが大祭司、ね、司聖所に入る役をする、これが分かれるんですよ。22節、
エルアザルは死に、彼には息子がなく娘だけであったので、彼らのいとこであるキシュの子らが彼らをめどった、
だからエルアザルは自分の後取り男性がなかったんですよね。女の子だっけ娘だっけだったけど、それのことも彼女と結婚した人が受け付くようなことになったということです。24節、
これはそれぞれ父祖の家に属するレビ族で20歳以上になり、主の宮の奉仕の仕事をしたものであり、一人一人その名が数えられ登録された一族の頭たちであった、
じゃあこのバベロンの捕虜から戻ってからはもうレビ族がものすごく足りなくなるんですね。このソロモン時代後でずっと続きながら25歳まで下げたんですけど、バベロン報酬の後は20歳、レビ族が20歳時からやりましたね。じゃあ26節、
レビ人も幕屋を運んだり奉仕に用いるすべての器具を運んだりする必要はない、
じゃあもう運んだりする必要がない、神殿が建てられてるということですね。じゃあこのように、レビ族の話がずっと続くんですね。だから歴代史は祭司的な観点で記録されたということ、まだこのサムエル記から列王記は預言者の目の視線で書かれたということですね。だから各マタイの福音書とかルカ マルコ、ルカ、全部それぞれの視線が違うんですね。視線が違っても聖霊様が彼らを用いてくださった。じゃあこのことです。じゃあ次、使徒の働き3章一節から。
ペテロとヨハネは午後3時の祈りの時間に宮に登っていった。すると生まれつき足の苗た人が運ばれてきた。この男は宮に入る人たちから施しを求めるために毎日美しの門という名の宮の門に置いてもらっていた。彼はペテロとヨハネが宮に入ろうとするのを見て施しを求めた。ペテロはヨハネと共にその男を見つめて、私たちを見なさいと言った。男は何かもらえると思って二人に目を注いだ。するとペテロは、金銀は私にはない、しかし私にあるものをあげよう、ナザレのイエス・キリストの名によって歩きなさいと言って彼の右手を取って立たせた。するとたちまち彼の足とくるぶしが強くなり、踊り上がってまっすぐに立ち歩き出した。そして歩いたり跳ねたりしながら神を賛美しつつ二人と一緒に宮に入っていった。
じゃあこの宮ということは、70年でローマティトス将軍によって壊れるんですね。これが第二の神殿であります。ソロモンが第一の神殿を建てて、それでそれがバビロンによって崩壊され、その後ジェルパベルによって第二の神殿が建てられ、20年かかるんですね。それでヘロデが26年またかけて長築し、それで46年かかって第二の神殿がこの完成した、完成した。その神殿をイエス様が打ち壊しなさいと言われます。そしたら私が3日で建てる。その神殿はあったんです。この初代教会の時代まで、AD70 年でローマによって壊されるんです。じゃあ重要なものは何か、その神殿がね、私たちの中に建てられるということです。私たちの中にイエス様が住んでおられる。イエス様が神殿ですね。この神殿であるイエス様が私たちの中に住んでる。だから私には金銀がない、しかし私にあるものをあげよう、イエス様ですね。イエス様あげる。皆さんの中にどなたがおられるか、もう神殿である、イエス・キリスト、天の御国の主人であるイエス様が私たちにあるということです。だから私たちにあるものをあげよう、ね、金銀は私たちにはない、しかし私にあるものをあげよう、ナザレイエス・キリストの名によって歩きなさい。皆さんの中に何があるか。3つの油注ぎがイエス様にこう全部まとめる、王の油、祭司の油、予言的な油、その方が私たちの中に住んでる。その方が私たちを通して現れる。そしたらイエス様がこの地上でなされたことが、同じことが起こる。だから私たちが今目に見えるこの形の教会ですけどね、目に見えるところで集まって聖書を聞き祈るんですね。賛美も捧げる。結局 主が願っておられるのは私たちの中に神殿が建てられる。イエス様は御霊によって私たちの中に住まわれる。それでイエス様が私たちを通して現れる、ね、素晴らしいことですね。そのためにこのペテロとヨハネは週3度、まあ、私たちは2度するんですけどね、蒼天と夜の祈祷会、1日3度祈りました。朝9時、午後3時、また6時、祈りを続けて、このように足が利かない人を見てね、すぐイエス・キリストがここで刻まれたイエス様が霊によってふわっと出るんですよ。それでその人が立ち上がってくるぶしが強くなったと。それで跳ねたり踊ったり賛美したり、もう大変なことになったんですね。これがね、本来必要なんだね。自分がイエス・キリストの御名によって受けたその恵みをここに踊り上がって、カセスにね、踊り上がってまっすぐに立ち歩き出した。そして歩いたり跳ねたりしながら神を賛美しつつ、二人と一緒に宮に入っていた。すごいですね。旧説も、
人々は皆彼が歩きながら神を賛美しているのを見た。
そのようなことが必要ですよ。そしてこの人が出世す、
そしてこれが施しを求めるために宮の美しの門に座っていた男だと分かると、この人の身に起こったことに驚き呆れた。
これが証しですよね。だからこの自分の中に起こった変化ですね、それをこのように踊ったり跳ねたり、もう劇的なこの表現ですね、証しです。まあサマリアの女はもう自分の水瓶を全部後にして、もう眠っている女性たち家家を全部訪ねて、カンカンカンカンドアを叩く。私に対して言われたこと、この預言者ではないか、ね、宣伝するんです。これが必要ですよ。しかしこの日本にこれができない理由があるんですね。この中にあるものをこうもう表したり表現したりすることを恥だという侍の教育がずっとありました、江戸時代からね。だから表現したくないんですよ。自分の中であったその奇跡、癒しとかをね、表現しないんです。これは恥だとずっと思ってたからです。だからこの日本の教会の中でこのような人がない。まあ、癒しもあるんですよ。うちの教会でも奇跡がたくさん起こったからね。けど表現しない。私が鹿児島にね、その伝道師のお父さんですね、お父さんがもう今日か明日かと言ったからね、行きました。行って祈ったら癒されました。その伝道師はなかなか来ないんですよ、1週間ぐらい。どうして来ないかと言ったら、自分のお父さんが死なないって、もう全国から集まった家族がね、医者が全部呼んだから。 死なないってその奇跡が起こったんです。それで2年以上生きたんですけどね。けどその伝道師の口からその証を聞いたことがない。だから私が嘘ついてるように感じました。私だけ喋ってるから彼の口からは出ない、まだもう別の人もそうだったんですけどね。それで私がこの論文を書くとき侍の本をずっと読んだんですけどね、それで分かったんですよ。どうして自分の中にあるものを言い出さないか、日本の教会がどうして静かか、それは侍の教育だと。自分の中身をね、こんなに激しく出すのは恥だと。だからそれを抑える訓練をずっと教育として受けたからね。リトベ・ニナジョとね、その本の中でそのこと、歯隠れとか侍のことを読んだことあるけどね、それで理解しました。どうして自分の身の中で起こったこと、イエス様のために踊ったり跳ねたりもうね、こうしてみんな驚いて呆れるほど伝道ができないか。自分は表現しないと伝道できないのよ。静かに黙って、いや伝道師がそのように、そのことをね、韓国はもう今はどうなってるかわからないけどね、私の時代はもう宣伝科がありました。上にこうスピーカーがあってね、それを習って私も日本に来て以前のボンゴには上にスピーカーがありました。スピーカーつけて、その伝道しようとしたこともあるんですけどね。神様が日本は日本なり何か計画しておられると、信じます。けど私たちが受けたことを明らかにしないといけません。ソウル大学で末期がん診断された女性がソウル大学から放棄して副大に送ったんですよね。その女性がもううちの教会に、一部礼拝に参加しました。それでその週その部分を手術しようと全部ポイントポイントを全部決めていったというんですね。しかし手術出席して月曜日手術しようとしたのにそれがなくなってる、癌が消えたというね。だからそれを連絡を夫が来ました、来て私に知ったんですけどね。だから私が電話口で、夫の電話ですね、夫の電話で、じゃ手術しないでその病院から出なさいと言ったんですけど、その病院では念のため、するように、こっちからしないように夫が言ったらもう向こうからカンカン怒ってね、あなた子供が欲しいからでしょ、私は死んでもいいかとかね、そのようなね、彼女は信じない、彼女がクリスチャンでこの夫は仏教大学の教授だったんです。 この人は信じてきたんだけど、そのようなことが起こったんです。結局それを切り取ったんです。切り取って検査してみると癌がないんで、綺麗ですよ。あんなにソウル大学で放棄したものが何かあったんでしょう。一瞬のうちに癌が消えた。だからその家族は、あとはもう自分の漁師にした子供までも3人毎年来てたんですよ。けどコロナの期間来れなくなって、昨年来たね。それは大統領の娘、大統領の娘のその息子、私たちが今祈ってるその子のために来てました。それは証しをしたからだよ。大統領の娘と仕事を一緒にするみたいんですよ、その人が。その教授もイエス様は信じたんで、長老になったと聞いた。今回また大統領の娘を連れてきたんですよね。証しするから、いや、そんな不思議なところがあればうちの息子も治る。息子は来なかったけどね。じゃあ、もう伝道はこのようにね、自分に身の中で起こったことをガーッと言うことよ。